では引き続きまして新井牧師から説教をお願いします。
僕も今日は一つ絵本を読ませていただきます。読み聞かせにすると見づらいので聞いていてください。ゴンダールの優しい光という、ゴンダールの優しい光という絵本です。アフリカは遠い空の彼方、僕が知っているエチオピアは風のように走るマラソン選手が次々と生まれた国でも、今は食べ物がなくて苦しんでいる人たちがいっぱいだって。僕にどんなことができるだろう、何か手伝うことってないだろうか、そう思って出発した。それが僕のこの旅の始まり。初めての国でのボランティアに僕の胸はドキドキ。飛行機はアディスアベバに近づいていく。到着した空港には乾いた風が吹き、少し心配していたら男の人が迎えに来ていて、よろしくと大きな手でぎゅっと握手してくれた。ガタゴトガタゴト、僕たちのトラックは何時間も何時間も揺られてゴンダールへ向かう。どこまでもカラカラに乾いたこんな荒れ果てたところ、僕生まれて初めてです。種を植える大事な時に雨が降らず、今年もまた食べ物が実らなかった。それで村のみんなは食べるものが何にもなくなってしまったんだよ。着いたよ。僕たちが運んできたのはトラックいっぱいの食料。それを待っていた広場いっぱいの人々。ありがとう、久しぶりにご飯が食べられる。これで元気になればまたきっとお乳が出るようになるわ。赤ちゃんも元気になるわね。みんなとっても嬉しそう。ああ、でも本当に人がいっぱい。1000人、2000人くらい。みんなに十分の食べ物を配りたいけれど、これじゃとても足りない。どうしよう。着ている服はボロボロで、悲しいくらい痩せ細った人たち。長い間お腹を空かせて、こんなに大勢待っていた。僕はトラックから荷を下ろす。さあ配ります。トウモロコシと粉ミルク、一袋ずつです。ああ、よかった、ありがとう。助かりましたよ、ありがとう。みんなが喧嘩をしないように、一人が取りすぎないように村の兵隊が見張っている。もう一袋もらえませんか。うちにはたくさん家族がいます。一つだけではとても足りません。悲しそうにお願いする人もいる。一人一つずつです。粉ミルクとトウモロコシ一つずつです。太陽が西に沈んでいく。袋は残りわずかになっていく。袋を受け取った人たちもなかなか家に帰らない。小さな機体がみんなを広場にとどまらせる。もしもう一つもらえたら。そこに小さな女の子が二人やってきた。体を覆うわずかな布はボロボロ。食べ物をください。山を三つ越えたウォロというところから三日歩いてきました。ゴンダールでは食べ物がもらえると聞きました。お父さんも弟も食べ物がなくなって死にました。お母さんは目が見えなくなりました。助けてください。かわいそう。助けてあげたい。すると兵隊がやってきて、あっちへ行け。これはゴンダールの人の食べ物だ。と、銃でぐいっと二人を押した。倒れた二人は怖くなり、急いで起き上がると人混みの中へ走っていった。兵隊がいなくなるのを待ってから、僕は二人を追いかけた。粉ミルクとトウモロコシの袋を持って。おーい、ウォロの女の子を知りませんか。こんなにいっぱいの人の中、おーい、どんどん暗くなっていく中、おーい、そして真っ暗な夜になった。とうとう配る袋がなくなった。広場にも誰もいなくなった。ここは標高3000メートル以上。ゴンダールの夜はとても寒い。ブルブル震えるぐらいに寒い。 僕はテントの中のあったかい寝袋の中だけど、あの子たち外で寝ているのかな。どんなにか寒いだろうに。柔らかな朝の光、目を覚まし外へ出た。ひんやりした風が気持ちいい。僕はすぐに、ウォロの女の子を知りませんか。何人か村の人に聞いて回る。あそこの家に行ったらしいよ。トントントントン。なんだいこんなに朝早く。ドアが開き、ボロボロの服のおじさんが、いやあ君か、昨日はありがとう。夕べのご飯はうちの家族の一月ぶりのご飯だったよ。とても美味しくいただいたよ。ところでウォロの女の子を知りませんか。おじさんはにっこりして答えた。ああ昨日会ったあの子たち、夕べはうちでご飯を食べたよ。みんなと一緒に喜んで食べたよ。お腹いっぱいで安心してうちですやすや眠っていったよ。あ、よかった、ここに泊まってご飯も食べたんだ。寒い外で寝ずに済んだんだ。ああよかった。それで二人はまだ寝ていますか。とんでもない、二人はとても早く起きた。お母さんのところへ帰ると言うんだ。それで昨日もらった食べ物を少しだけだけど二人に分けたよ。お母さんにと喜んで持って帰ったよ。え、あれしかない食べ物を分けて持たせてあげたんですか。そうだよ、私も食べ物をもらって嬉しかったからね。あの子たちにもただ同じようにしただけだよ。砂まみれ、ボロボロの服を着たおじさん、けれどその心は優しくて温かい。朝の光のように綺麗だ。僕は一人考えた。トウモロコシと粉ミルクは一袋ずつ。おじさんにとって、家族にとって大切な大切なもの。おじさんは遠くの村の知らない子にそれを分けた。僕にできる？おじさんみたいに僕にできるかな？食べ物がなくなったら自分も死ぬかもしれない、そんな時に。僕にはできない。僕が力になれるなら助けてあげたい、そう思ってきた。でもおじさんみたいには僕にはできない。助けてあげるなんて言わないで、大切なものを分けてあげた。自分が嬉しかったことをただ同じようにあの子たちにも、と当たり前のように嬉しそうに。広場に戻って空を見上げ、僕は静かに目を閉じた。ごめんなさい。誰に向かってかわからない。でも言いたかった。いつの間にか優しい光がまぶたの中にいっぱい溢れていた。光の中で声がする。嬉しかったから同じようにしたよ。私にしてほしかったことを同じようにしただけだよ。心の中に優しい光が溢れていく。優しい光が僕に語りかける。心の手をつなごう。そうすれば遠くの村の女の子も、まだ見たことのない国の人も、心の中で君にとって大切な人になる。心の手をつなごう。君が嬉しかったことを同じように、手をつないだ人に同じようにしてあげよう。みんながそうやって手をつないでいけば、世界中から悲しみや苦しみはずっと少なくなるんだよ。光の中で見たものは僕の心に焼き付いた。仕事を終え僕は帰る。僕の町にはゴンダールみたいにお腹を空かして食べ物を待っている人はいない。でもみんなきっと別の何かを求めて待っている。僕も待っている。思いやりの気持ちや元気の出る言葉、そして一緒に笑ってくれる友達が僕にはすごく嬉しい。僕が嬉しかったことを誰かに同じようにしたい。それがアフリカ・エチオピアの旅を通してゴンダールの優しい光が僕に教えてくれたことなんだ。以上であります。で、これは日本国際飢餓対策機構という団体の総主事をされていた神田英介さんという方が1985年にエチオピアに行って実際に体験されたこと、それをもとにして作られたお話でありました。これは私は中越地震で被災をした時に 神田さんが直接いらして、この本をプレゼントしてくれたものなんです。実際にこの国際機械対策機構から多額の献金をいただきまして、牧師館の再建に役立たせていただきました。イエス様という方は、今更言うまでもありませんが、貧しい人や罪人とされて悲しんでいた人、虐げられている人、病気などで苦しんでいる人だなど、この世的にはマイナスと捉えられていたような、そういう面に目を向けていかれて、否定的なあるいは消極的な部分、そういうところに積極的に関わっていかれた方でありました。それは良心的な視点から見れば、まあ、そうあるべきだと、あるいは当然だというふうに捉えることができる一方、逆になぜわざわざそんなことをしたのかと捉えることもできます。むしろこの世的な価値観、べったりそういうところに偏った価値観から判断すると、なんでそんなことをわざわざするんだというふうに捉える方が普通かもしれません。しかし自分が弱さを覚えるという経験をするとき、おそらくほとんどの人はイエス様の在り方に共感いたします。なぜなら自分が弱いとき、自分が痛むとき、自分が苦しいとき、悲しいとき、その思いを受け止めて分かち合ってくれるという人がいたら、どんなに嬉しいか、心強いか、そういうことをみんなが体験をするからです。弱さを覚えるというのは自分で望むような場面ではありません。むしろそんなことは誰も望まない、当たり前のことです。なのに望まずしてそういう状況に置かれるときは、必ずと言っていいほど私たちは人生の中で何度となく訪れてくる。その時素直にそれまでの自分を振り返ることができるかどうかということも問われてまいります。以前あるお医者さんのお話を聞きました。その方はかつて自分は優秀だから医者になれたと思っていた。そういう考え方は他の人たちを自分より下に置く、見下すという発想を生み出します。決して差別したりというようなことではないんでしょうが、自分を高く置いて他の人を見下すような立ち振る舞いというのが自然に出てきてしまいます。でもこのお医者さん、何がきっかけだったのかわからないんですが、これは違うというふうにある日気づいて考え方を改め始めたんだそうです。劇的に変わったというのではありません。何か違うと違和感を感じて、少しずつ変えようと自分の中で努力したというようなところが興味深いお話でした。優秀だから医者になった、これは間違いない。でも医者としての務め、あるべき姿というのを模索し始めたっていうんでしょうか。それは医者にかかる側の、まあ、私などからすれば、頼るべき医者が私の話を十分に聞いてくれる、理解してくれる、その痛みや苦しみや不安を取り除いてくれるということを期待するものです。患者に寄り添ってくれる医者を私たちは求めているはずです。牧師となって初めて主任担任教師として使わされた広島観音町教会というところがありますが、そこに川村譲先生というお医者さんがいらっしゃいました。彼は診察の時に実に丁寧に患者の訴えに耳を傾けるという変わった先生でした。それを変わったと言ってしまってはいけないんでしょうけど、私の中で初めて出会う先生でした。あの古切手の集める運動を始めたネパールで医療に、ネパールでの医療にその生涯を捧げた岩村昇先生という方がおられますが、この方の元を訪ねて半年ぐらいでしょうかね、ネパールでの医療に協力されたこともある、そんなお医者さんでした。 何度となくお世話になったんですが、本当によく話を聞いてくれる。患者の訴えを聞くだけ聞いて、その上で考えられる病名、検査方法、治療方法などを説明してくださる。最近でこそインフォームドコンセントというのが提唱されて義務化もされていますけれども、その方はそんなことが言われるずっと前からそうしてこられていました。そのことによってどうなるかというと、患者は不安を解消されるんです。そして自分の病気の治療に対して安心して向かっていける、つまり希望を見出すことができるのであります。自分自身が経験してわかるのなら、同じように隣人の弱さ、痛み、悲しみ、苦しみ、そういったものを自分のこととして捉える想像力というのはとても大切になります。その時隣人が置かれている状況が必ずしも自分の経験と合致するわけではありませんし、想像したからといって完全に理解できるものでももちろんありません。ですからそのような時、自分が良いと思ったものが真理なのでもなければ正義でもないということは肝に銘じておく必要があります。でも寄り添おうとするならば、そういう祈りというのは通じ合うということをイエス様は自らの生き方を通して教えてくださっておられるのだと、そう思います。私たちはこれまでにどれほど祈られてきたか、そのことを振り返ってみたいんです。そのことを思うときに、果たして自分たちは今までの人生の歩みの中でどれほど逆に隣人のために祈り、あるいは自らの力、その賜物を用いてきただろうかということも問い直します。隣人に仕えることができた、そう胸を張って言えることもあるでしょうし、できなかった、あの時こうすればよかったというような後悔もたくさんあるでしょう。全てにおいて完璧ではありえない私たちにとって、振り返るということは痛みを覚えるという作業でもあります。でもそれはそれで仕方がないことなのでありましょう。私たちはそういう欠けや破れを抱えている、そういう不完全な存在だからです。でも寄り添おう、共に生きようという志をわずかでも持つときに、私たちはこの世的な価値観に照らし合わせて満足する、そんなときよりももっと豊かな喜びに満たされるということを知っているんです。弱さを担い合ってもらったときの喜び、これを思い出せば弱さを担い合ったときの喜びというのも十分に感じることができる。祈られていることの喜びが祈る喜びへと導かれていくということを私たちは知っているんです。共に苦しむというのは言うほど簡単ではありません。具体的にどうすればいいのかという指針があるわけでもありません。それは寄り添い祈り合うことの中で、その時々に応じて示されていくものであります。でもその難しさを乗り越えようとしたとき、私たちは共に喜ぶことの豊かさに導かれていくのだということを信じます。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶ。この御言葉を携えて、互いに祈り合っていきたいと思います。一言になります。至なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちにはそれぞれに思うところあり、また計り知れない思いが私たちの周りには様々にございます。そのすべてを知ることや受け止めることは到底私たちには叶いませんけれども、私たちがそれぞれの隣人と互いに思いと祈りを合わせて歩んでいくことで、私たち自身もまた元気に立ち上がって歩んでいけることがある、そんなことを思い、その 与えられた賜物を豊かに用いたいとの思いを新たにいたします。どうかあなたが間に立ってくださって、私たち一人一人を結び合わせてくださっておられることを覚え、感謝しながら互いに思いを分かち合い、祈り合って歩んでいくことができますように、私たち一人一人に寄り添い導いてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。